皆さんこんにちは。12月2日第568回道くさより道気まぐれラジオです。今日は久しぶりに、本当に久しぶりにゲストの方に来ていただいています。三重県の、ウィンドソル
ソイルです。
ウィンドソイル、ごめんなさい、いつも間違えるね。ウィンドソイルの、谷さんにお越しいただいてます。谷さんこんにちは。
こんにちは、ね、お願いします。
こちらこそ。あの谷さんは、今年度桃の宴に参加しながら総林社中の運営スタッフという形で、ジャーナルプロジェクトの、メンバーとして活動してくれてるんでいいんだっけ。
はい、
ね、してくれてます。それでね、今年運営スタッフ、として活動してくださってる方が何人かいるんですけど、コロナが終わってきたから、その運営スタッフ実は何人かって言ってもあれだね、3人いて、高崎と、今長野の方に移っちゃったんだけど、あの桜井くんっていうのと、それから長野のグリーンウッドの清水さんと、それに谷さん、三重県の谷さんで、今年ソ連社長の幹事がね、運営スタッフのところに行って話をしようということで、運営スタッフ会議というのを企画して、でもね、別に運営のことを話すんじゃないんだよね。そういう名目で運営スタッフの人のところに行って、総林社中での活動、桃の部屋の活動なんかの話を、地域の、例えば今回は谷さん三重県の亀山というところにお住まいだけど、その三重県のその周辺の人たちに声をかけてもらって、谷さんから声をかけてもらって、どっかしかるべきところに集まって、普段桃の部屋の話のことを地域の人たちと話して見ましょうという企画をして、実は、桜井くん、高崎堂桜井くんでやって、今回2回目で、私三重まで行ってまいりました。一泊二日、三重まで行ってまいりました。そんなんで、今日はその報告をしたいと思いますね。
はい、
はい、
ようこそ。6時間ほどかけて、
はい、片道500キロ、今回車で行ったんでね。まあでも、幹事の小沢くんが一緒に車を運転してくれたんでね、なんとかなりましたけども。はい、ちょっと谷さん、どんな人が来たかちょっと紹介してもらおうか。
はい、
うん。
三重県、私3年半ほど前にこちらに千葉から移住、三重に移住してきてですね、まあまずは、そこでつながった方だったり、桜井さんとつながっていて、三重にいらっしゃる方ということで、まずは、21年前にね、自然学校を立ち上げられた、大杉谷自然学校の校長の大西香織さん。それから、大台町なんですけど、同じく大台町で林業家をされている、丸天林業の森下夫妻、それから、伊勢の方に、出身なんですけど、で勤めてらっしゃる岡野心さん、
ちょっと今
そして、
声が途切れたな。
そうですか。
伊勢の方の、
伊勢の方の、明和観光商社というところで、勤務している岡野心さん、それと、今、亀山市の森林林政アドバイザーとして関わってくださっている清水たまきさんをゲストとしてお招きさせてもらって、運営スタッフミーティングを
ね、
実施させてもらいまし
で
た。
も清水さんはコロナにかかっちゃってオンライン参加だったんだよね。
はい、残 念
で
がって
も
ました。
コロナにかかってるとは思えないほど元気でしたよね。
パワフルですよね、
ね
パワフルな方で。
え、僕も唯一面識のない方だったからリアルで会いたかったんだけど、残念でした。でね、大西さんはもう古い、僕らと同じぐらい自然学校大杉内にやってらっしゃる方だし、実は森下林業、丸天林業の森下君は国際線内科の実習生だったと、職員もやったのかな、ね、
実習生だった
実
ね。
習生だったのね。
私の一期下だったんですよ。
そうですよね。
うんうん、
で懐かしくてなんかうん、ね、あの俺の前出てやけに緊張してて変な汗が出る、変な汗が出るとか言って大笑いしてたよね。あと、うん、岡野心さんは実は国立の青少年教育施設の職員やっていて、うん、その関係で僕も知っていてね、
うん、
まあ当時は所長と他の施設の職員という形で研修に来た時に会ったのかな。そんなような関係でしたね。はい、楽しい会議でしたけども、やった場所がまたすごかったよね。
そうですね、秘境ですね。
鈴鹿峠
バーベキューっていうお宿なんですけど、
う
ん、なんか釣り堀みたいなのがあって
そうそうそう、
でさばいて食べられる宿泊施設っていうところで、うん、かなり表向きはもう昔からあるようなところで昭和感漂うところなんですけど、うんうん、たまたま最近リフォームして別棟ができて、
うん
うん、ちょうど11月下旬だったので紅葉がベストタイミングで、
うん、そう、カバーページの黄昏れた親父の背景の後ろ姿はその鈴鹿峠バーベキューの脇に流れる川にかかっている橋を僕が渡っているところだよね。綺麗でしたね、本当に紅葉はね。
うん、
ね、で、獅子鍋かなんかごちそうになって。
そうですね。
ね、なんだっけ、旅行割じゃなくてなんだっけ、
全国の旅割の。
ね、
ね、
それで割引で安く泊まれちゃって。
そうなんです。温泉宿、
はい、おお、そうそうそう、お風呂も良かったですね。なんか何しに行ったのか分からなかったけど、
ね、そうですね。
ね、でもでも正直言うと、交通の便は大変だったよね。山の中入っていかなきゃいけないからね。
そうですね。
大西香織なんて迷っちゃって、ね、来れなくて大騒ぎしたけど、ね、谷さんが迎え行ったりして。なあ、でも。で、そんな、でも本当は、最初は違ったんだよね。
そうですね、そ
こ
から30分ぐらいの距離にカブトの森テラスっていう、
うん、そうそう、
亀山市でも、まあ、有名なキャンプ場があ
って、うんうん、
そこでエロとか
最初して
たんですよね、
うん、カブトの森テラスっていうのは438回のラジオのね、ラジオ、このラジオの438回にご出演いただいた森さんという方の、うん、いるキャンプ場だよ ね。でもなんかちょうどお客さんが入っちゃったんだっけ、ね、森さんがいなかったんだっけ、で
いらっしゃらなかった、
ね、ちょっとうまくスケジュールが合わなくて、でも僕的にはキャンプよりもちゃんとした宿泊に泊まれて温泉もあって嬉しかったけど、
なんかネット環境がちょっとやっぱりなかった
の、ね、うん、カブトの森テラスはね、
はい、
はい、こっちの鈴鹿峠の方は、ね、ネット環境もバッチリだったもんね、
うん、
はい、そんなんでやりました、そこで。で、まあどんな話をしたかって、どんな、谷さんが一番なんか印象に残ってる話はどんな話ですか。
そうですね、今回ちょっとテーマ設定をしてみて、
うん、
まあそもそもこの運営スタッフ会議はその2045年の、うん、その日本の未来のことを語ろうじゃないかっていう大前提があって、でじゃあ三重県はって考えた時に県土の 60% 以上は森ということで、
うん、
森づくり、人づくり、地域づくりっていうのを3つのテーマ挙げさせてもらって、うん、来られるゲストもそれに関わる方々だったので、うん、そんな話を語り合いたいなと思っていろいろお話をしてたんですけど、その中で私がちょっとやっぱり以前から感じてたところがあって、その中で体験と経験っていうキーワードがあって、
うん
うん、あったね、うん、やっぱりその中でその今後未来、日本の未来を考えた時に、
うん
うん、そういう子たちを育てるために伝えるっていうキーワードじゃなくて、
うん、
その本人自身が感じ取る、
うん、
そんなことが大事なんじゃないかの、うん、そのもう一歩深めるためにはっていう話が結構心に残りました、
ね、
うん、
はいはい、
うん、
体験と経験とかね、
うん、
の違いとか、そうね、そういう感じ取るとか、 そういうのあったね。そういう議論も少しして、
ね、
ちょっとあの森の話とか、ね、林業家の人もいたから森の話とかの中でそういう話題が出ましたね。
そうです ね、
はい、あのすごく面白かったですよね。なんだろうね、出た話題、ほら、なんだっけ、まさかりじゃなくて、
あ、よきですか、
よきの話ね、
あ、お、斧のね、よきの話で、ね、そうですね、うん、なんかさ、日本の斧、よきは、うん、刃のところに3本筋が入っていて、片側は、うんうん、裏側は4本筋が入ってるっていう話を以前、うん、こっちに来てから聞かせてもらって、うんうん、そのなんか森の中に入って、間伐するときにやっぱりこう命をいただく、木の命をいただくわけだから、うん、そのときにおみきとかお塩とか、うん、あと榊とか、うん、そういうのを携えていくべきだけれども、なかなか山の奥深く入るとそういったものが持ち得ない、持っていくことができない場合に、うん、その斧のこの良きの筋、うん、掘ってあるんですよね、うん、で一本はおみき、一本はお塩、一本は榊とかって、うん、そういう意味があるんだよみたいな話を聞いて、うん、で裏側はシダイっていう4つの神様、風の神様とか土の神様とか、うん、そういう神様のこう意味合いがあってっていう話を、うん、初めて聞いたんですよねっていう話をしたら、うん、大西さんなんかは、え、そういうのがないと気持ち悪くて怖い、逆に怖いですよねって気を切るときにっていうことをおっしゃってて、
うんうんうん、そうね、
ああそういう感覚なんだなみたいな、うん、
いや、そういうのがきっとなんていうの、伝えるとか教えるじゃなくて、だんだん感じるようになっていくっていうことが大事だろうっていうことなんだよね、きっとね。
そうですね、う
ん、そういうものが感じられるような活動をしなきゃいけない、感じ取れるようになれるようなね、
うん、
まあ、ただちょっと話題でもあったけど、逆にほら地域ってお互いがお互いを監視し合うみたいなのがあるっていう、う
ん、
そうそうね、そうすると、うん、そういうのっていうのはまあ若い人たちにとってはちょっと窮屈とかね、うん、そういうふうなことを考えるとこう頃合いというか塩梅が大事だよね、これからもう一回っていう、そんな話もしたね。
そうですね、うん、なんか桜井さんの話から2045年の、まあ、過去をちょっと見つめ直してっていう話の中で、やっぱり5人組長ってお互いの管理システムみたいな、うん、あれってすごくきつかったんでしょうねみたいな話を、うん、
そうね、昔の地域はね、
そうですね、うん、で、まあ、そこからやっぱりこう嫌だって言って都会の方に流れちゃったっていう経緯もあると思うんですけど、うん、あれ結構大事だったんじゃないかみたいな話もあったりして、うんうん、でもあそこまであれはきつすぎたからみんな向こう 都心の方に流れてっちゃったとすると、うん、そのいい塩梅のご近所付き合いの仕組みっていうのを改めて作っていく必要があるし、
ね、うん、
それを作れたら、まあ、ある意味セーフティーネットになるしっていうような、うん、そんなのをもう一回再構築できたらいいねみたいな。
そうですね、
ね、
うん、はい、ね、でしたね、短い時間だったけどね、
はい、
なんかどう、そういう話をして、まあ話は話です、はい、でこう、まあ、先々考えてなんかどうしたいこれからっていうか、今回やってみた結果として、
う
ん、
そうね、
次のステップはどうな、
今回ゲストで来ていただいた方々も、うん、私こちらに移住してきてから、うん、頻繁に会ってる方々かというと、うん、中には、ね、身近に会ってる方もいるんですけど、うんうん、結構ここから 1,2 時間ぐらいの距離のところから来てくださった方もいて、うんうん、話していて、あ、同じこと考えてるんだとか、うん、あ、もっとこう語り合いたいなとか、うん、なんかこうもう少しこう地域の実際こう一緒に連携できるぐらいの距離感の仲間たちとつながりたい、語り合いたい、うん、連携したいっていう、うん、なんかそんな思いを強く持ちました。
なるほど、うん、ね、なんか、うん、どうなんだろうな、まあ、語り合うのもいいけれども、 一番よく分かるのは一緒に仕事してみることなんだよね、きっとね。
そうですね、うん、きっとそう思います、ね、うん、
まあでも仕事か、あのちょっと話題になったけど、ほら予算の話とかでさ、
はい、
あの文部科学省の予算は、
そうですね、
国土交通省とかと桁が違って悲しいとかっていう話題になったけどさ、
うんうん、ゲストに来てくれた岡野さんなんか今、ね、あの観光の、
そうそうそう、
ね、重視した組織の中にいて、
観光庁、国土交通省の観光庁は桁が違うからね、出てくるから
言ってましたね。
ね、だからでも逆に言うと、もうあの僕らがやる教育とかだから文部科学省とかではなくて、もうどんどんそういう国土交通省とか農林水産省とかの予算を今うまく見つけて使ってみることもいいことかもしれない。で、そういうのを上手に使ってなんか事業を作ってみんなで一緒にやってみるっていうのは地域でね、いいかもしれないよね。
うん、
またその、あの行って話がしたいなんていうのは申し訳ないけど、あの今総理社長でやってその、あの大佐にもあったことで、ジャーナルをうまくテコに使ってもらってさ、
そうです ね、取材に
行って、そうそう、取材に行って根掘り葉掘り聞いてください。
そうですね、
ね、俺はそういうことができるのがジャーナルの良さじゃないかなと思うよね。
うん、う
ん、まあ、そうですね、行って、まあちょっとあのすいません、予算がないからあの交通費とかは出せませんけれども、うん、
ね、いろいろ、はい、はい、つながりながら、
ね、そう、ぜひあのうまいこれが機会になって、そうやってつながって話したり取材したりして、こんなことやってみようよっていうんで、上手になんか一緒にこう事業をやってみることで、お互いのことがより分かるっていうふうになってくるといいよね。
そうですね、うん、なんかそれぞれにそういう地域オリジナルみたいなのが生まれてきたら、またそれはそれですごく素晴らしいことだなって、
そうですね、
感じますね、はい、
あのまあそんなようなことでございましたが、あの帰られた方もいて泊まられた方もいるんだけどね、あの日の晩はサッカーのあのドイツ戦だったんだよな。
暑かったですね。
そう、夜あのみんなで話してたら2人ほど部屋から消えてね、なんか他の部屋でギャーとかヒャーとか叫び声が聞こえて、
そうなんですよね、うん、そう、
なんかやけに興奮して帰ってきたよね、2人、
貸し切りのお宿だったらよかったですね。
そうでしたね、本当にあの、鈴鹿峠バーベキューにお世話になりましたね、はい、よくしてもらって朝ごはんも美味しかったし、ね、紅葉も綺麗で、すごくいい時期にあのいい集いができたなというふうに思いました。あの谷さんがあの細々としたことまでいろいろご提案いただきまして、本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました、ねね、
また同じように今度は、雪の頃に、長野のグリーンウッドでやれるといいなというふうに思ってますので、またその時はご報告をしたいと思ってます。今日はこれぐらいにしましょうかね。
はい、
大佐、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
今日のラジオもそうですし、この前のその運営スタッフ会議もありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ、
はい。はい、今日はじゃあこれぐらいにしましょう。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。